こんにちは、梅沢幸太郎です。今回は隙間時間でできる詰将棋と次の一手問題というテーマでお話ししていきます。前回までで将棋の上達法をですね、いろいろ紹介してきたんですけども、その中で、どの上達法を選ぶかっていうのは、どれをやっても、時間をかけて集中してやれば強くなれますよっていうお話をしました。それでですね、今回はその話をさらに深めていくんですけども、まず集中してやるってことについては、こう好きなことをやれば集中できると思うので問題ないと思うんですけども、肝心なのが時間の方ですね。時間っていうのは、こう意識して確保していかないとなかなか将棋できないと思います。で、将棋を強くなるために上達するために勉強しようって思っても、なかなかやっぱり普段の生活が皆さん忙しいんじゃないかなと思います。こう仕事とかあったり、学校に行ったり、あるいは育児したり介護したり、いろいろこうやることってやっぱありますよね、誰でも。なので、そういう中で将棋を上達していこうっていう時に、どうやって時間を確保していくかっていうのはすごく大事な問題です。で、毎日欠かさず、例えば2時間ぐらいがっつり将棋を毎日できますっていうのであれば、すぐ上達できます。なんですけど、やっぱそういう毎日2時間やるとか、それは難しいよっていう人が多いと思います。なので、じゃそんな中でどうやって、将棋の時間を作っていくかっていうところが大事なところなんですね。で、鍵になるのは、将棋をですね、こう日常生活の中に取り入れられるかどうかっていうところだと思います。これはどういうことかっていうと、将棋をやるときに、よし将棋をやるぞ、よしやるぞみたいな感じで、こう気合を入れたときだけやるっていうのでは、そのうちやらなくなるんですね。つまりこう月曜日から金曜日までは仕事をしてます。で、毎日疲れたから将棋はやらないと。で、土曜日か日曜日のどっちかで気合を入れて、こうがっつり将棋やるぞみたいな、そういう感じだとやっぱ大変なんで、なかなか長続きしませんし、やっぱりそれだと時間もあんまり確保できなくて、うまくいかないってことが多いと思います。そうではなくてこう毎日の中で、少しずつでも将棋をやると。で、よしやるぞみたいな気合を入れなくても、自然とやる、そういう風にすることが大事です。で、そのために大事なのは何かというと、隙間時間を使うってことですね。隙間時間を使って勉強していく。これができるようになるとすごく強いです。ちょっとした隙間時間っていうのも、それが積み重なれば上達するためには十分な時間になるんですね。例えば1回あたり10分だけやるとしても、それが例えば1日の中で6回やれば、もうそれでも1時間になりますし、それが1週間続けば1時間かける7で7時間になると。で、結構な時間になるんですよね。そんな感じで、こう隙間時間っていうのをうまく使って、それを積み重ねて将棋の時間を確保する、これがおすすめしたい方法です。で、これであれば普段忙しい人でもやりやすいんじゃないかなと思います。ということで、これまで紹介してきた7つの上達法ですね、これごとにちょっと隙間時間をうまく使うヒントっていうのをまとめていきたいと思います。で、上達法には隙間時間にやりやすいものもあればやりにくいものもあるので、やりやすい順番に紹介していきます。で、今回紹介するのは詰将棋の次の一手問題ですね。で、他の上達法については次回お話ししたいと思います。で、詰将棋と次の一手問題っていうのは、上達法の中でも一番隙間時間にやりやすい上達法です。で、なので、これはぜひ普段忙しいよっていう人も、この詰将棋と次の一手問題ですね、どっちかだけでもいいんですけど、これをぜひ取り入れてもらいたいなと思います。で、具体的には、外出するときにカバンの中に詰将棋か次の一手問題の本を1冊入れておくんですね。それでちょっとした時間に、隙間時間にさっと取り出して問題解くと。これをでき できやるといいです。で、隙間時間っていうのはどういう時にやるかっていうと、例えば電車とかバスとかですねを待ってる時間とか、あるいはこう外食するときに食事を注文してそれが出てくるまでのちょっとした時間ありますよね。そういう時とか、あるいはもう買い物に行くとこうレジ待ちで結構列があったりするじゃないですか。もうそういう時も、まあ、そういう時間もこう有効活用してさっともうそこで勉強するとか、まあ、そんな感じでこう将棋の勉強ができる時間っていうのは意外とたくさんあるんですよね。で、詰将棋も次の一手問題もこう一問問題があったらもう めくればそれですぐ答えがあるので、もう短い区切りでやりやすいんですね。そんなこう20分も30分も必要ないじゃないですか、一問解くのに。短ければ本当に1分とかで解けたりするので、こうそういうなんかこう何かを待ってる間に取り出してこう、うん、この問題は次の一手何かなとか、詰将棋問題だったらこれどうやって解くのかなって言って、まあ、解ければこうすぐ答え見て、あ、合ってたとか合ってなかったっていうので見て、また次の問題にすぐ移れますし、まあ、解けなかったらまた、あ、解けなかったって一回閉じて、また次開いた時にまた同じ問題から考えればいいですよね。まあそんな感じですごくやりやすいです。で、詰将棋か次の一手問題は、まあ、自分の好きな方をやってもやれば基本的にいいですし、もしなんかこう例えば苦手なものを強化するためにそれをやるとかでもいいですし、まあそれはちょっと自分の好みでですね、好みとか自分が今強化したい力とかによってこうですね、終盤鍛えたければ詰将棋ですし、中盤とか他の幅広く鍛えたければ次の一手問題って感じで使い分けてもらえばいいかなと思います。で、この詰将棋とか、あ、特に詰将棋だとあのスマホの将棋アプリでも結構いいものっていうのが出てます。詰将棋のいっぱいがたくさん集められてる無料アプリっていうのはいくつかあるので、まあ、そういうのをやるのもいいかなと思います。まあ、ただですね、こう気をつけてほしいのはスマホで やる場合だと、まずこう他のアプリもいろいろできるのが、それが誘惑になっちゃうっていうので注意が必要です。やっぱりスマホっていうのはいろいろできるのがいいところなんですけど、まあ、その分こういろいろできるがゆえに、こうあちょっと将棋の詰将棋やろうって言って開いた時にもういろんなアプリが目に入るので、まあ、ゲームだったり、まあ、ネットができるやスマホのブラウザだったり、あるいはなんかこう Twitter とか Facebook とかそういうInstagram とかそういう SNS だったりっていうのが目に入るから、ちょっと誘惑が多いんですよね。まあ、あとはこのスマホだと通知が来ますよね。よくスマホで詰将棋解いたらピコーンってこう LINE で友達からメッセージが来て、あ、LINE 来たっていうのですぐそっち移っちゃったりとかすると、まあ、せっかくのなんか将棋やろうと思ってた時間っていうのが使えなかったりするので、スマホの場合はそこは注意が必要です。で、その点こう本だとちょっとやっぱアナログなんですけど、アナログで他のことができないがゆえにそれに集中できるっていういいところも実はあります。なのでそこもですね、なので結構本を使うというのはおすすめです。で、ちっちゃい本だったらそんな荷物にもならないと思うんですね。詰将棋の本とか次の一手問題とかっていうのは別に何冊も持ってる必要がなくて、一冊だけでいいので、一冊だけこうカバンの中にいつも入れとくと。で、そうすればこうちょっとした、あ、今ちょっと時間あるなっていう時にすぐ取り出せるので、まあ、ぜひですね、カバンの中に一冊こう詰将棋とか、まあ、次の一手問題入れとく、まあ、これはやっておくといいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は、隙間時間でできる詰将棋と次の一手問題っていうことを案について お話ししてきました。ぜひですね、詰将棋と次の一手問題、まあ、隙間時間でできるようにこう一冊ですね、一冊、まあ、本を持ち歩いてもらうといいんじゃないかなと思います。はい、それでは今回はこの辺にします。それでは皆さん、良い一日を。